今日はペンテコステ聖霊降臨日ですね。でペンテコステはどういう意味かと言いますと、ギリシア語で50という数字を意味します。でつまりイースターから50日目、それがペンテコステという意味なんですね。でもともとペンテコステっていうのはですね、宗教的な意味はなかったわけです。農耕生活の習慣に基づいて祝われていたもの。どういうことかというと、春の収穫を祝うものだったんですね。けれどもイスラエルの民は歴史の中でペンテコステに少しずつ宗教的な意味を加えていきます。そしてイエスが登場した新約聖書の時代になって、このペンテコステに聖霊降臨という意味が新しく加えられることになりました。聖霊降臨っていうのは聖霊が降ってきた、降りてきた、下ってきた、そういうことですよね。じゃあ聖霊が下るっていうのは具体的にどのような意味を持つのでしょうか。よくペンテコステは教会の誕生日だという言い方がされます。正しいと思うんですけれども、それで満足しないで、でもその言葉が具体的にこの21世紀旭川に生きる私たちにとってどのような意味を持つのか、この旭川豊岡教会に集っている私たちにとって意味を持つとしたらそれはどういう意味なのかということを考えたいと思うわけです。で結論から先に申し上げますと、私はこういうふうに考えています。で今日の修法にもお書きしましたけれども、ペンテコステ聖霊降臨とは一言で言うならば、一言だけで言うならば、他者と共に信仰生活を送ることだと考えています。で信仰っていうのは決して自分一人きりで完結するものではないと考えるからです。他者っていうのも分かりやすく言うと自分にとって理解できない誰かってことですよね。横見てください、ね、理解できる人と理解できない人いろいろいるかもしれませんけども、もしかしたら一番理解できないのは自分自身のことかもしれませんね。信仰っていうのは、教会っていうのは仲良しグループじゃないと思うんですよね。ですから私は信仰者として生きるっていうことは自分理解できない誰かと共に歩むっていうことを通して鍛えられていくんだろうというふうに考えたいと思っています。で今日の聖書箇所から考えたいわけですけれども、もちろんですね、本来信仰とか信仰者っていうのはたった一人きりで神様の前に立つことを言うんだと思います。誰も助けてくれない、ただ神様と自分との関係の中で生きる、決断する、それが大前提であり全ての基本です。信仰者はこのように自立した存在でないといけないと思います。でもですね、自分のことしか目に入らない人は本当の意味で信仰をしていると言えるんでしょうか。その人は本当の意味で信仰的に成長できるんでしょうか。私はそうではないんじゃないかということを思っているわけです。いくらこの世的な意味で成功したとしても、自分のことしかわからないのであれば、その人は孤独な人であるし、かわいそうな人なんじゃないかと思わざるを得ないと思います。さて今日の聖書箇所、短い箇所ですけれども、いろんなことが書いてあります。皆さん長年教会に通ってらっしゃるので、毎年多分必ず1回は読んできた箇所だと思うんですね。聖霊が風とか炎という言葉で表現されています。聖霊は風のようだ、なぜならば人の目には見えないけれど、しかし確かに存在し、人に生きる力を与えるからだ。聖霊は炎のようだ、なぜならば炎から発せられる光によって真理を照らし出し、炎から発せられる熱によって人の心を温めるから、などと、この聖書の箇所を読んで私たちは理解することができるでしょうし、また今お話ししたようなことを私たちの生きている日常生活に照らし合わせて受け止めることができると思います。けれどもですね、今日私が注目したいのはその部分ではなく、2章の5節から8節までなんですね。もう一度読んでみたいと思います。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた 信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。ここまでですね。聖霊が下ると、多くの人が自分の故郷の言葉が話されたのを聞いたという聖書の言葉、どういうふうに受け取ったらいいんでしょうか。私はこういうふうに理解します。つまり聖霊が下った時に人々の考えが通じ合った。それまで通じ合ってなかった人の気持ちと考えが通じ合った。みんなの気持ちが聖霊を受け止めることによって通じ合うということをこの言葉は表していると思うんですね。自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られた。別にですね、交渉のお話をしているんじゃないんですね。じゃあ交渉じゃないお話しますけど、ある説教者がですね、このような聖霊の力どういうものかっていう、端的に言うと何かこう間を遮っていたもの、それが取り除かれるっていうことだ。詰まっていたものが取り除かれるものだっていうふうに説教の中で言ってました。その人は例えでこういうふうに言うんですね。聖霊の力っていうのはこういうものです。何かっていうと、排水口の詰まりを取り除く掃除道具に例えてました。トイレで使うこうシュポシュポって押したり引いたりするやつありますよね。それ押したり引いたりすると、なんか詰まっていたところにこうなんか残留物、そういうのが引っこ抜かれて水の流れ良くなりますよね。聖霊の力はそれだっていうふうに言うんですね。そんなかしこまった話じゃないんでちょっと笑ってくださってもよかったんですけど、とにかくですね、そういうふうに例えで考えているらしいんですね。聖霊はその掃除道具のように詰まっていたものを流し去って、人々の間の流れを良くするんだ、みんなの関係をいいものに変えるんだというふうにこの聖書の箇所から受け取る人がいるわけです。でいつも聖書を読んで皆さんに問いかけるわけですけども、今日も皆さんに問いかけます。皆さんは聖霊とはどのような存在だとお考えになるでしょうか。でもちろんいつもお話してますように、教科書的な答えとか模範的な回答っていらないわけですよね。皆さんにとって、皆さんが今生きていらっしゃる生活にとって意味のある答えを一つでも見つけ出していただきたいと思います。聖書を読むっていうのはそういうことだと私は考えているからです。実は今日の聖書箇所の使徒言行録2章、聖霊が下ったっていう記事はですね、先ほど小玉さんに旧約聖書招きの言葉で読んでいただきましたけども、創世記11章を意識して書かれたというふうに言われています。招きの言葉で読んだ箇所がどこかピンときた方いらっしゃると思いますが、バベルの塔の物語なんですね。バベルの塔の物語はつまり、人がその傲慢さのために神様によって違う言葉を話すようにさせられた、つまり互いにコミュニケーションができなくなるようにされたっていうお話なんですね。けれども、今日の聖書箇所において聖霊が下ることによって、互いに話していることがよくわかるようになった、互いの気持ちや考えが通じ合った、ルカ使徒言行録を書いた人はルカ福音書を書いた人と同じ人だって言われてますけども、この聖書の箇所は今お話したようにバベルの塔の物語を意識して書かれたというふうに言われています。聖書を読む時の私なりのヒントを一つ今日お伝えしたいと思いますけども、私はなるべく聖書をですね、斜に構えて読むようにしたいと思ってるんですね。聖書に書かれてあることの反対を意識したいと思っています。別に難しいことをお話しする気もないし、意地悪なお話をする気もないんですけど、要するに単純なことなんですね。つまり今日の聖書箇所に聖霊が下るとみんなの気持ちが通じ合ったって書いてあるんなら、その反対が私たちの実際の姿だと思うんですね。日常生活で私たちは気持ちが通じ合えないんですよね。お互いの関係に苦しんでいるわけです。つまり私たちが普段の生活で互いに通じ合うことができないから、聖書には聖霊を受け止めるときにみんなの気持ちが通じ合うんだというふうに書かれていると思います。 聖書をそういうふうに読んでくると、よりはっきり分かってくる部分がいくつもあると思うんですけども、私たちが神様を愛することができないから、聖書には神を愛しなさいって書いてあると思うし、互いに許し合うことができない私だからこそ、そのような私は聖書から互いに許し合いなさいというメッセージを受け取るべきだと思うんですね。つまり自分に関係のあるものとして聖書を読むために、どういうふうに聖書を読んだらいいかということなんですね。今日の聖書の箇所を読んで、皆様は何をどのようにお感じになるでしょうか。あ、そうか、聖霊が下ると気持ちの通じ合ってない人とでも必ず気持ちが通じ合うようになれるんだ、だから一生懸命お祈りしようって思いますか。一切の人間関係における努力を放棄してお祈りだけしてればいいっていうふうに思われるでしょうか。残念ながら私はそういうふうには考えないわけです。でもし私たちが誰か他の人と互いに通じ合えるようになれることがあるとしたら、それはお互いに自分の心を開くことを望んだからだと思います。聖霊が下ると心を開こうとしない人とでも必ず通じ合えるんだという言葉にですね、要するにリアリティを与えたいわけです。自分なりに私たち自身が自分の心を見つめて、自分にできることを具体的に努力し続けるときに初めて聖霊っていう風が吹いて、私たちと誰かの間を遮っている何かを吹き飛ばしてくれるのではないかと、私はそのような順序で考えて聖書を読みます。聖霊っていうのはとっても信仰的だ、宗教的な言葉ですね。じゃあその信仰的な言葉が私たちにとってどのような意味を持つのかということを考えたいわけです。今日の聖書箇所を読んで、聖霊の働きについて私なりに受け止めたイメージというものを少しお話を今からしたいと思いますけれども、でも先取りして申し上げるならば、それは自分の心を開くような方法状況を目指すということととっても関係していると思います。先週ですね、一冊の本を読みました。越境フットボーラーっていう本なんですね。越境っていうのは国境を越えるっていう時の越境、フットボーラーっていうのはサッカー選手っていう意味です。2012年1月に出版された本なんですけど、この本はですね、日本を飛び出したサッカー選手についてのノンフィクションなんですね。で、皆さん、日本のサッカー選手が海外に進出するって言ったら、多分ドイツとかイタリアなどのヨーロッパをイメージされると思います。世界にはプロサッカーリーグがいくつもありますけれども、そのサッカーのレベルや年俸の水準からすると、世界最高のリーグはイギリスとかスペインとかイタリアだろうと目されています。また経済的な面、年俸だけではなくって、純粋にサッカーのレベルだけ見ると、ヨーロッパや南米の国々は基本的にアジアの諸国よりもレベルが上だというふうに見なされています。実際に FIFA のランキングもそのような数値を示しているわけですね。1位スペインで、2位がドイツ、3位ウルグアイでした。これ最新情報ですけど、今日さっき見たんですけど。だからアジアの選手がですね、自分の国のプロリーグを飛び出したときに、ヨーロッパのプロサッカーリーグを目指すっていうことを、パッと私たちはその話を聞いたら思うんですね。ちょっと前だったら中田英寿選手とか、韓国のパク・チソンっていうのが代表的な選手だし、今一番旬な話題の選手は香川真司選手なんですね。けれどもですね、今からご紹介するこの越境フットボーラーっていう本には、ヨーロッパではなくってアジアのプロサッカーリーグに飛び出していった日本のサッカー選手の姿が描かれています。例えばですね、皆さん伊藤壇っていうサッカー選手ご存知ですか。私は知らなかったんですけど、初めて聞きました。この人はですね、日本のプロリーグで挫折した後、日本の中ではプロチームには行く先がなくって、アマチュアレベルで一時サッカーをしていたんですね。けれども、いつまでもアマチュアを続けるわけにもいかず、最初はバカにしていたんですけれども、アジアのプロサッカーリーグに飛び込むことにしました。これやむを得ずっていうふうに思った。そしてその時、まるで、こう本に書いてあったんですけど、宮尾コーチのようだったっていうふうに書いてありました。ちょっと引用します。アジアを回り始めた頃はレベルが低すぎるところは嫌だなって思っていたんです。でも いざサッカーを始めるとどこでやってもサッカーはサッカーなんですよ。レベルを気にして場所を制限するよりも自分の行きたい国に行ってサッカーをする。その頃からそれが自分にとってすごく重要になってきたんです。要はプライドを捨てられたんですと伊藤は笑う。そして伊藤選手は考え直していくわけですね。また引用しますけど、シーズンが終わった時、いろんな国にプロのリーグがあることを知ったので、1年で1カ国ずつ、10年で10カ国でプレーすることを目標にしようと自分で決めました。それを自分のブログにも書いて、メディアの取材を受けた時にも、足が折れても10カ国に行きますと宣言したんです。自分はすぐ楽したがる選手だし、プレッシャーをかけないと動かないという自分の弱さを知っていたんで、こういうふうに書いてあります。で、実際にですね、この伊藤選手、伊藤ダンさんという方はアジアの諸国、アジアのプロリーグを転々とします。現在までに経験したプロリーグはまず日本ですよね、シンガポール、オーストラリア、ベトナム、香港、タイ、マレーシア、ブルネイ、モルディブ、マカオ、インド、ミャンマー、ネパール。さあ、今何個言いましたかって、別にクイズじゃないんですけど、13の国地域のリーグでプレーしたんですね、現在まで。で、時にはもちろん生活習慣、言葉も違うし、それだけじゃなくてサッカー自体に対する考え方の違いにも苦しんだと言います。まあ、どこの国とは言いませんけども、平気でグラウンドに唾吐くらしいんですよね。で、トイレ行きたくなったら、ゴールポストの裏でする人たちとかいて、そこに飛び込んでいったボールがそこでこう土と混ざりますよね。で、コーナーキック蹴って、こう顔の前に来たらヘディングできますからとか、伊藤選手はちょっとできなかったとか、そういう話とか、いろいろ生々しい話とかあるんですが、まあ、それは極端な例でしょうけども、サッカー自体に対する考え方の違いにも苦しむわけですね。で、もちろんある国ではプロリーグにもかかわらず、こう信じられないぐらいやる気がなかったりですね、レベルが低かったり、あるいはこう相手チームにその国の王子様がいるらしいんですね。だから王子様がドリブル始めたらみんな道を開けるらしいんですけどもそんなこともあったっていうふうに書いてありました。そして、まあ、激しい足の引っ張り合いも経験するわけですけれども、逆に時には期待もしなかったような優れた選手と一緒にプレーしたり、また優れた素晴らしい出会いに導かれたりっていう経験もするんです。実はこの伊藤ダンさんという方は1975年生まれ、北海道札幌市出身って言うとちょっと親近感湧きますか。1975年生まれでですね、今も現役のプロサッカー選手を続けている人っていうのは多くないですよね。でも伊藤選手はまだ諦めていないようです。今も本には現在の伊藤選手の様子がこういうふうに書いてありました。伊藤の旅は年々困難になりつつある。36歳となり、年齢を聞いただけで門を閉ざすチームを出てきた。同い年の選手ではすでにスパイクを脱いだ者も増えた。昨年よりも一段と厳しさが増しているが、アジアの旅人は諦めていない。今日はペンテコステですね、使徒言行録を聖書箇所で読んでるんですけども、通じ合うっていうことを考えたいわけですね。で、なんでこの越境フットボーラーから特に伊藤壇選手の話を皆さんにご紹介してるかっていうと、最後にもう一箇所だけ今から本を引用しますけど、この箇所を皆さんにご紹介したかったためなんですね。ちょっと引用します。引退はサッカー選手であれば誰もが考える時がやってくる。伊藤自身も2度ほどサッカーをやめようと考えた時期があった。1度目は大学4年の12月にインカレで負けてスカウトされるチャンスを逃した時で、2度目はベガルタ仙台をクビになった時ですね。それからはいくら練習が辛くても勝てなくても自分からやめようと思ったことはないです。そう思えたのはベガルタをクビになった後、北海道リーグでプレーした経験があったからです。北海道リーグはそこそこ上手い人もいるけど、プロではないのでお金は出ません。でも土日を利用して試合をするなど、とにかく限られた中で一生懸命にサッカーをやっているんです。その時、プロでやりたくてもできない人が多い中、 これからもまだプロでやれる状況にいる自分が簡単に諦めたら、そういう人たちに失礼だなって思ったんです。実際地元の友人はプロでやりたくてもできないんだから俺らの分も頑張ってくれって言ってくれたんで、それでプロとしてプレーしようと海外に行くことにしたんだけれど、改めて気がついたのは、どこの国に行ってもお金をもらってサッカーができるというのは本当に幸せだなっていうこと。こういう気持ちはベガルタを辞めてそのまま海外に行っていたら多分生まれてこなかったと思うんです。プライドだけが高くなってこんなところでやってられるかって文句ばかり言っていたと思います。だから北海道での1年はすごく大きかった。お金をもらって好きなことをできる尊さを認識したし、サッカーをやめた後次の準備に入るためにいろいろ考える良い時間でもありました。引用以上です。伊藤選手は言うんですね。改めて気がついたのは、どこの国に行ってもお金をもらってサッカーができるというのは本当に幸せだなっていうことで、この言葉を皆さんと分かち合いたかったんですね。で、私なりにこういうふうに受け止めたんですけど、人間は自分にとって本当に大切なこと、本当に意味のあること、これだけは譲れないものを見つけて、そのことに対してまっすぐに生きていると自分自身で信じられるならば、その時に本当に自由になれるんじゃないかなというふうに思ったんですね。少なくとも私はそういうふうに信じていますし、自分もそういう生き方をしたいと思っています。だからこそ私たちはまず他の人がどうかではなくって、自分の心を見つめて、自分が何をしたいのか、自分はどのように生きていきたいのかということを必死で考えなければならないのではないでしょうか。そしてはっきりとしてではないかもしれませんけども、少しでも何かが見えてきたら、ぼんやりとした何かに手応えを感じたならば、そのことに対して具体的な行動を起こし、まっすぐに生きていかなくてはいけないんじゃないでしょうか。まず私たちがどうしても大切にしたいもの、これだけは譲れないものに対して本当にまっすぐに生きていることができ、そしてその結果自由であるならば、その時私たちは他の人と自然にいい関係を作り出すことができるんじゃないかなというふうに思います。自分にとって本当に大切なものをはっきりと見つけ出す人は、そしてその大切なことを身をもって確かめながら生きる人は、きっとその人はその本当に大切なこと以外のことに対しては本当に自由になれるんじゃないかなと思うんですね。他の人に対しても素直に心を開けると思います。今日の聖書箇所の表現を借りるならば、そのような状態こそ聖霊が下ったというのではないかと私は考えるわけです。人間がですね、もともと身勝手だし利己的だと考えるようにしています。そうじゃない瞬間もありますけれども、基本的にはそうだと思います。そういう私たちが全てにおいて自分と異なる他の誰かと一緒にいたら、ぶつかる方が普通なんですよね。通じ合えない方が普通なんですよね。だから今日の聖書が言うように、通じ合える、通じ合うっていうのは奇跡だと思います。自分だけの力、相手の人の思い考えだけでは、人間の力だけでは他の誰かと通じ合うっていうことは起こらないんじゃないかなと、シビアに考えたら思えるわけです。けれども時として実際に私たちは人生の中で、数は多くはないかもしれませんけど、誰かと分かり合える瞬間ってあると思うんですよね。分かり合っている瞬間に今分かり合ってるって気づくことができないこともあります。でも振り返ってみて、あの時私は本当に誰かと分かり合っていたっていう経験、多分皆さんも一回はあるんじゃないかなっていうふうに思います。それが聖霊が下るっていう言葉にですね、私なりに、意味リアリティを与えたということです。私は考えるわけです。多分それはですね、どういう理屈をつけるかっていうことじゃなくって、単純に心地いいんだと思います。気持ちがいいんだと思うんですね。あえて聖書的、宗教的な、信仰的な表現に変えるならば、聖霊という心地よい風が私たちの周りを吹いていると表現してもいいかもしれません。で、最後にですね、今日の話まとめたいと思いますけど、自分の経験から ちょっとだけお話をします。私は前の教会にいた時にですね、日本の教会と韓国の教会が合同で持っている毎年持っていた青少年キャンプにですね、通訳として何度か参加をしていました。それはですね、本当に心地いい経験でした。今日の聖書の箇所を読んでいて思い出した経験です。なぜ心地いいと感じたのか、いろんな理由はありましたけど、一番の理由、一言だけ言うならば、それはですね、その場に集まっていた中学生、高校生、大学生、青少年ですよね、参加者である青少年がお互いに心を開こうとしていたからなんですね。言葉が通じない分、身振り手振りや一緒に遊ぶことを通して互いに気持ちを通わせようとしたから、それが伝わってくるから気持ちが良かったんだと思います。特にですね、感じやすい思春期の青少年にとっては、こう初めての人、それも言葉が通じない人と会うっていうのはとっても不安だし、大変だったと思うんですね。また、修行会の終わりに、感想文を書いてもらうと、不安だった、最初は不安だったっていうことをたくさんの子どもたちが書いていました。本当にこうニコニコして、調子お調子者のような子までそういうことを書いてるから本当に不安だったんだなって思わされることが何回もありましたけども、考えてみればそうだと思うんですね。大人でも大変な経験を感じやすい思春期の青少年はもっと敏感に受け止めると、繊細に受け止めると思います。でもですね、だからこそその韓国と日本の教会の青少年たちは必死に互いの心を開こうとしたわけです。前の教会に通っていた時に、その教会の青少年、高一だったんですけど、一緒に行ったんですよね、参加者。その子が書いた感想文は、普段教会の中ではあんまり大人の話はちゃんと聞いてませんが、今回は真面目に聞こうと思いましたって書いてありました。でその子はですね、前の教会の牧師の娘だったんですけどそんな素直なことも出てくるんですよね。でそれは振り返ってみて、恵みの経験だし、心地のいい瞬間だったなっていうふうに感じます。それが宗教的な表現でいう、信仰的な表現でいう時の聖霊の働きなのではないかなと、私は今日の聖書の箇所を読んで思いました。ということになります。神様、あなたによって許された私たちは、今週の初めに招かれて、集められ、聖書を読み、心を開き、祈ろうとしています。どうかこの場にあなたが臨んでくださって、私たちの心に聖霊を送ってください。どうぞ私たちの固くなな心を柔らかくしてくださり、私たちの閉じた心を開いてください。この祈り、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。